皆さんこんばんは。
こんばんは。
覚えておられる方も多いかと思いますが、昨年の4月28日が最初のこの月島の街道での礼拝でした。その意味で今日は27日ですから、ちょうど1周年の記念礼拝ということもできます。そして今日は今年の年間聖句、イザヤの43章19節ちょっと出してもらっていいですか。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている。この御言葉を中心に味わい、共に考えたいと願っています。題して3つの出エジプト。出エジプトとは今から3400年前の出来事で、イスラエル人たちは長くエジプトで奴隷扱いをされてたわけですが、そんな状態からモーセがみんなを連れ出して脱出したという歴史的な事件で、それは聖書が一貫して語る救いの雛形でした。今僕らは新約の時代にあって、イエスが十字架にかかり僕らの罪の犠牲になってくださって救いをいただいてクリスチャンになったわけですが、その原型としてこの出エジプトが旧約聖書に述べられているわけですね。ところで今の時代、キリスト教は地域的にはアジアとアフリカが中心で、また神学的には繁栄の神学が中心だとよく言われます。この繁栄の神学という名前は聞かれたことあるでしょうか。要するに貧しさからの脱出がメインテーマです。その中心は貧困、病気、圧政など社会のマイナス面の克服というところにあります。でも聖書の言う救いは、僕らを捉える罪からの解放がその中心メッセージです。もちろん貧困も病気も圧政もないわけではないし、それらからの解放を求めるという気持ちも分かりますが、まず罪からの救いがないと中心がぼやけてしまいます。こういった貧困圧政からの解放というこのサブの概念にも、実は出エジプトは大きな影響を与えていると思うんですね。さて今お読みいただきました中の18節、先のことに目を留めるな、昔のことに心を留めるな、昔のことに目を留めるなとある。この先のこと昔のこととは何か。それはイザヤがこの書を書いた時よりもさらに千年も前のあのモーセの出エジプトのことです。要はこの過去の恵みにしがみつくなと彼は言うんですね。それを思い切って捨てろとまで言う。なぜなら、私は神のために新しいことを起こすからと。先のこと昔のこととは出エジプト、じゃあ新しいこととは何か。それはこの予言の200年後に起こるバビロン捕囚からの帰還なんです。当時はもちろん誰も知らんことでしたが、こんな重大事件がこの後に待ってたんですね。でもそこにとどまらず、その先の究極の新しいことがあるって、それがメシアによる人類の罪からの解放であって、それまで歴史上に起こってきたエジプトやバビロンからの解放は実はそれに向かう単なる肩に過ぎない。だから古い栄光にしがみつくのではなく、神の新しい御業にもっともっと期待していくべきだって。そうでないと、つまりその期待のないところには何も起こってこないよとイザヤは言おうとしてるんですね。では今日はこの3つの出エジプトについてご一緒に順番に見ていきたいと思います。まずは第1の出エジプト。イザヤはこの予言を BC の714年に書いたと言われています。そしてここで言う先のこと昔のことは今言いましたモーセの出エジプトで、 それはイザヤの63章64章でこんなふうに書かれています。11節から14節。その時主の民は古のモーセの日を思い出した。彼らをご自分の群れの牧者たちと共に海から導き上った方を、その輝しい身腕をモーセの右に進ませ、彼らの前で水を分けて永遠の名を成し、彼らに深みの底を歩ませた方を。このようにしてあなたはご自分の民を導き、ご自分のために輝かしい名をなされましたと。そしてこのことを経験した人はこんなふうに言います。それがイザヤの64章の1節2節4節です。ああ、あなたが天を裂いて降りてこられると、山々はあなたの御前で揺れ動きます。火が芝に燃え尽き、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々はあなたの御前で震えます。とこしえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありませんと。つまり民は紅海を渡りシナイ山まで行き、そこで地震やまたいろんなことを経験しつつ、神の契約の板をモーセが受け取るんですね。古いアメリカのチャールトン・ヘストン主演のあの10回の映画を思い出したりしますが、おそらくこの出来事を思い起こしつつイザヤはこの箇所を書いてますが、イザヤはここでこれは出エジプトだとは一言も言いません。それがイザヤの不思議なところで、実は他の預言書とか他の文学書には出エジプトという言葉がちゃんと出てくるんですが、イザヤはそれを一回も述べてないんです。内容的には間違いなく出エジプトなんだけども、でもこの言葉は使わない。この疑問に対する解説をオランダのフリーツェンという学者が、イザヤの神学の本質という本を書いてこんなふうに言ってます。当時のユダヤはすでに北にはアッシリア、南にはエジプトと大きな国に挟まれてて、どっちに頼るべきかという政治的な選択に迫られてた。人によってはエジプトに頼るべきだ、いやいやアッシリアの方が頼りになるなどと意見が分かれてたが、そこには神に祈ってという態度は一切なく、ただただあの時あのエジプト脱出を神が守ってくれた、この輝く歴史を持つ我々はどっちに転んでもこれからも大丈夫と彼らは嘘吹いてたと。つまり神に直接信頼することを忘れてたんですね。昔あんなことがあったから今回も大丈夫なはず。状況的には原稿に2回襲われながら神風が吹いて勝利したというこの日本が、第二次世界大戦で何が起こっても何とかなるだろうと思ってたのと本当に似通った状態でした。実は皆さんももう見られたかもしれませんけど、私この火曜日にコンクラーベ、あの教皇選挙の映画を見てきました。でその中でこの選挙を取り仕切ってるローレンスという枢機卿が選挙の前にこう話すんですね。我々は何かに対して確信を持つとき、信仰を働かさなくなる。だから経験や世から来る思い込みではなく信仰によって選ぶべきだって。あ、この枢機卿はイザヤと同じことを言ってるなと思いました。僕らクリスチャンはいろんな恵みを過去に味わってきてますが、どんな恵みを経験したとしてもそれにしがみついてたはダメで、一旦それを神にお捧げし、魂を白紙にすることで神はその余白に新しい御業を成してくださるんだというんです。僕らはよく証しをするとき、過去にこういう恵みがありましたと証しをします。もちろんそれは感謝のことなんですけど、でもそこにとどまるのではなく、現在進行形の証しが今の僕らの信仰生活にあるかということが問われている気がします。イザヤは ユダヤの民全体は昔こんな素晴らしいことがあったということを民の誇りにしてるけれども、ともちろんそれもいいんだけれども、でもそれが今につながらないで昔の土台のまま、古い古い土台でしかなかったら、そこに新しい主の御業を待つ思いが起こらないということを僕らに伝えています。さて次に第2のエジプト、出エジプトを見ていきます。これはイザヤの預言の後200年して起こった出来事で、70年間のバビロン捕囚からペルシアの王クロスによって解放された歴史的な事実を述べてます。捕囚が BC586年からということですから、そのまあ70年後でざっくり言うと BC510 年頃にこの解放があったという計算になります。そこにははっきりクロスという名前が出てきてるんですね。イザヤの45章1節はこうなってます。主は油注がれた者キュロスについてこう言われる。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにするとあります。ここにもろクロスという名前が出てるということに関してはいろんな説があって、一つはもう一人のイザヤという名前の人が後年再び登場し、まあこれは第二イザヤと呼ばれたりするんですが、彼がそれを後から書き加えたんだという説があります。一つ、もう一つは宗教改革者カルバンは晩年のイザヤはこれを予言できたんだと言ってます。また三つ目は旧約聖書におけるキリスト論というので有名なヘングステンベルルという学者が言うんですが、もともとこのクロス、キュロスは解放者という意味の一般名称で、本当はもともとはアグラダテスという名を持ったペルシアの王がこの解放の事業を成したんですが、イザヤの予言を読んで自分の名前をクロスに変えたと言ってます。まあ予言についてはいろいろあるんで、まあ、これぐらいにしてですね、このバビロンという町は今のイラン、イラクあたりに位置しますが、この都には外敵が侵入しないように大きないわゆる外堀が巡らされてて、そこにはチグリス・ユーフラテス川が流れ込んでて、そこから水を引いて飲み水とし、難攻不落の城になってたわけです。ですからそう簡単に落ちる都ではなかった。じゃあ実際これをどう陥落させるんか、イザヤの予告予言はこうなってます。43章の14節16節17節あなた方をあがなうイスラエルの聖なる方、主はこう言われる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らをことごとく逃亡者として下らせる。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せる。聖書学者によると、これが実際ペルシャ軍がバビロンを攻めた時の戦術だと分析できるということなんです。つまり普通に攻めても堀があって町には侵入できないので、まずレンジャー部隊を送り込んで、彼らが水中から水門を壊して、川の水が堀に入ってこないようにして、その上で堀をまたぐ道を作った。この中にある激しく流れる水の中に通り道を設けとはこのことだって、それを聞くとまるでこう日本の忍者みたいで、でもこんなことが予告されまたなされたということ、なんか想像するとすごいことやなと思います。でもこのお話を聞いて皆さんお気づけのように、実はこれは第1回目のあの、まあ、本物のというかモーセの出エジプトのそのままの内容で、つまり 神が紅海を開けて道を作り乾いた道を進んだという内容ですが、これと重複する形で再び解放されたイスラエルの民に対してイザヤは今度43章の2節こう言います。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいる、川を渡る時もあなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。実はこの時クロス王はバビロンにいたユダヤ人をもう一回捕まえて自分の奴隷にすることもできましたが、彼はそうしませんでした。それはクロスがある御言葉を読んで感動を受けたからです。それはエズラの1章2節天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった、この方がユダにあるエルサレムにご自分の宮を建てるように私を任命されたからだって、これを読んで、あ、これは自分のことだと彼は認識したんです。聖書はフィクションではありません。この事件が実際に起こり、イザヤはバビロンの滅亡とそしてそれに続くイスラエルの帰還について43章の19節必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設けると語ったんですね。皆さん、荒れ地には道はありません、川もありません。だから荒れ野と呼んだり荒れ地と呼んだりする。人が迷ったら上にするしかないというのが荒野です。川がないから荒れ地になるんです。実は私はもうちょうど40年前ですが、最初に北京というところに駐在して、そこで中国の繊維を扱う仕事をしたんですけど、扱ったのがジュートバッグ、麻袋、ドンゴロスってやつです。コーヒー豆とか入れるやつですけど、それを中東に大麦を入れるために送った、売ったんです。でそれはラクダの餌になるんですね。で売る先が、まあ、サウジアラビアとかクウェートとかデュバイのいわゆるバギングプラント、袋詰め工場が砂漠のど真ん中にドーンと立ってる、周り何にもない。でそこにいわゆる、まあ、遊牧民族ベドウィンがこう隊列をなして、その袋をこう詰まった大麦の詰まった袋を買いに来るわけです。ラクダの餌です。そこによく出張しました。そしてまあ、そのバギングプラントでその、ね、こう交渉をしてたんですけども、もうそれはそれはすごいところだなと思いました。マナが降ってきてそれを食べて生きてたと簡単に言いますけど、草木が一本もないそんなところに200万の人が一個団体師としておったって、それ聞くだけでやっぱりすごいことですし、またそこを40年かけて旅をするというのがどれほど常識外れのことかなと。でも神はそれを養われたんですね。とんでもないことだと思います。ラビ・コーヘンというユダヤ教の学者が書いた仲介書を見ると、そこには荒れ地に川をと簡単に言うが、それは航海が2つに分かれるよりもっと偉大な技だとありました。確かに航海を渡るというのは人数がもちろん200万多かったとはいえ、時間でいうとまあ数時間というかね、こうまあ1日2日のことかもしれん。でもです、イラン・イラクからの荒野の旅となると何百キロです。そこに川を通すというのはどういうことか。これがイザヤの43章19節見よ、私は新しいことを行うの中身だとこのラビ・コーヘンは言うんですね。クロス王は神の民にお前たちは出て行ってもいいぞと言っただけではなく、周辺国に対してすでに彼は力を持ってたんで、彼らに追いはぎ行為を行うななどと命じて、その意味でイスラエルに帰るためのハイウェイを彼は作ったんだとも言われてます。 攻撃するなら簡単だし、そんなもん一発で終わりでしょう。でも王の解放の民と聞いて道中は守られた。それ以上にもし必要物資を周辺の民が供給したとしたらどうでしょう。もちろん聖書にはそこまで書かれてませんが、でも神のなさることは僕らの想像をはるかに超えてるということです。詩編の81編10節には、私はあなたの神主である、私があなたをエジプトの地から連れ上った、あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそうと。前半は第一の出エジプトですが、でも後半はこれから起こる第二の出エジプトの約束と受け取ることができます。これが神の言われる新しい技であり、イザヤはこのことを実際それが起こる200年も前に見てたということです。神を小さく見積もってはいけないということを改めて思います。最後は第三の出エジプト。さて、バビロンから凱旋するかのように解放され、また道中守られてふるさとに帰ってきたイスラエルの民でしたが、これは完全な救いではありません。実はこのバビロンからの第二の出エジプトはやがて来る救い主による解放の型となったんです。それはどう起こるのか。それは人生に行き詰まったもの、罪の奴隷になったものに与えられる救い、そしてその救いは救い主が神の福音を告げ、最終的に自ら人類の罪を全て負って十字架で罰せられるというものでした。でもその十字架は自分の罪のためだった、その死は自分の身代わりやったということを知った者が救われるという、そういう救いです。イザヤはこの最後の解放、第三の出エジプトと語るんですね。だから皆さんもご存知のように、このイザヤ書にはそれから700年の時を超えてイエス・キリストのことが何度も何度も語られてます。よくクリスマスで開かれますが、イザヤの7章14節、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマニュエルと呼ぶと処女降誕です。またそれがどんな伝道者かということもイザヤの42章の3節にはこうあります。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない、真実をもって裁きを取り行うとある。つまり弱く打ちひしがれた人を見捨てるような方ではない、また大声で叫ぶようなそんな伝道者でもない、逆に一人の魂を愛し弱い人も励まし助け導かれる、そんな伝道者だ。イザヤはまるでイエスと一緒にいたんちゃうかって、同時代の人じゃないかと思うぐらい、もうビニーにサイニーにイエスのことを描写してるんですね。ここに聖書は神の言葉だということを僕は見るんです。そしてこのイエスの第三の出エジプトが究極であって、実はそれまでの第一代にはその方でしかなかったということが、ルカの9章に皆さんもご存知と思います、変貌山という記事が載ってるんですが、そこを見ればわかります。そこにはモーセとエリアとイエスの三者が話し合ってたと書かれてます。そして旧約のこの二人は民を偶像や堕落から救い出した人たちでした。この時の三人の相談の内容が、実はイエスがエルサレムで遂げる最後のことであって、実はこの最後のことのギリシャ語がエクソダス、つまり出エジプトなんですね。イエスの十字架が一体どんな意味を持ち、またこの十字架から何が起こるんかって、そのことを変貌山でこの3人は語ってたわけです。そして十字架は出エジプトであって、 モーセが神の民をエジプトから解放し、またクロス王がバビロンから解放したように、イエスの十字架によって今度は罪の縄目から出エジプトする、これがイエスの十字架やったんですね。この第三の出エジプトは僕ら一人一人の救いです。でもそれと同時に第一第二の出エジプトと同じく、僕らのコミュニティが揃って新しい次元に移されていくって、そんな出エジプトも神は用意されてます。それが神の言われる新しいことだからです。それを僕たち TCC が、あるいは僕たちそれぞれが世に使わされているその場でそのことを味わうためには一体どういうことに気をつけたらいいのか、僕の最近の失敗談をちょっと今からお話しします。もう悔い改めを持ってお話をするので聞いていただきたいんですけれども、先ほどコンクラーベのお話をしました。公共選挙です。ローマ教皇フランシスコが最近亡くなられたとの報道があって、まあ、ちょうどその日火曜の朝ですが、ネットで申し込んだんですね。僕はいつも映画は日比谷シャンテで見るようにしてるんですけど、夜の6時40分からの朝申し込みました。で、畑と2人で予約しました。で、我が家の場合日比谷シャンテで見るときは同じビル の, ヤムチャ、ご存知かもしれません、ティム・ホーアンっていう、ヤムチャをいただくというのがパターンになってます。それが先かそれが後か、まあ時間によってなんですけど、まあ大体そのパターンです。で、今回は畑が直前に私 の, 畑のお母さんが ここにすぐそばのホームにいるんですが、まあ、その用事があって食事はどうなるかわからんということで、まあ、僕だけが食べて、まあ、映画館で落ち合うということになるかもしれんという状況やった。でもただひょっとしてジョインできるかもしれんと、そんな感じで6時前に入店しました。まあ、映画は6時40分ですけど、でとりあえず一人と言って座りました。でもそこに問題があったんです。一人席がちょうど空いててすぐに座れました。スマホで QR コード読み取ってオーダーするというスタイルで、まあ、人数は一応2人と入力しました。するとお茶のセットが2つ来ました。旗絵が最終ギリギリになって店には来れずに、まあ、直接映画館で落ち合うという可能性もあったんで、料理は 1.5 人前を頼みました。まあ、ギリギリもし来れなかったも僕一人で食べれる量ということで、6時10分にタクシーに乗った後 LINE があったんで、まあ10分ぐらいかなと思ったらなかなか来ないな、道が混んでんのかなと思いながら入り口の方を見てました。結局来たのが6時25分、映画は6時40分ですよ。でも幸い映画館同じビルなんで、すぐちょっと座ってまあ料理は冷えてるけどでもささっと食べていこうと思ったら、お店のお兄ちゃんが飛んできて、後から来た人は座れませんと旗をブロックするわけです。5分だけ座って食べさせてよと、6時40分からの映画見るつもりやから長いはしないと、5分だけと言ってもダメの一点張りです。確かにこのお店は頭数が全員揃わないと席に案内しないというシステムで、それは僕も了解してて、まあ、入り口近くに座ってたということもあって、そこにはウェイティング席があって、そこにはお連れさんを待ってるお客さんも何組もいて、僕らのこう成り行きを見てるわけですね。ですからその手前お店のお兄ちゃんもカッコがつかんということもあったんでしょう。なんかものすごい意固地な感じなんです。でもここで僕のですね、飲食の接待たるものこうあるべきという大阪あきんどの常識というか、母が大阪で長い間中華料理やってたということもあって、また僕も、まあ、全然違う形ですけどビジネス30年以上やってたんで、なんか僕なりの確信みたいなのがどっかにあって、それに火ついてしまったんですね。お兄さん、お客さん立たして何してんのと、あんたじゃあかんと、店長呼んでこいとなってしまったわけです。すぐさま店長という若い女性が来てルールを説明し始めたんで、それは何十回も僕来てるから分かってます。でも僕は座る前に とりあえず一人でもどうなるかわからない、ひょっとしてもう一人来るかもしれないと言って座った。なんとかギリギリ間に合ったんで5分で食べて、その後すぐ始まる映画を見ようと思ってるのに、それをさせないというのは接客ですかって。これまで何十回も来て大好きなお店やったけど、ああ今回印象悪なった、残念やとプンプンしながら会計済ませて店を出たんです。でその時出がけに青くなってる接客係のお兄さんに一言中国語で話すと、店長さん、この子はミャンマー人で中国語分かりませんと言うんです。あ、そういえば入店時一人とは言ったけど、後で二人になるかもしれんと、こっちはわざわざ中国語の方が分かりやすいかなと思って中国語で状況を説明してたんですね。中華料理屋で日本人でないなら絶対中国人と僕は勝手に決め込んでたわけですが、ハッとしました。でもそこで話してたら映画に間に合わないと思って、すぐに一応店を出ました。映画の開始には間に合いました。で見られた方ご存知と思いますけど、教皇選挙コンクラーベは100人以上の世界中の枢機卿が集まって次の教皇を決めるという、このやり方は11世紀から行われている、まあ、新しい教皇の選出方法らしく、最終的に70票以上が集まるまで延々と投票し続けるというものらしいです。その間どうしてもなりたい人というのがやっぱり何人かいて、その人たちの足の引っ張り合いがあったりで、まあそういう意味での、まあ、見どころは満載なんですけど、主席のこの枢機卿のローレンスという人が、まあその時の選挙の仕切り役ということで、彼は言います。恐れるべきは確信です。確信が強いと信仰は働かないし、逆に信仰が不要になるからと。つまり確信というものは普通はいいもんなんだけど、こと信仰に関してはそれがマイナスに働くことがあるというんです。ローレンス自身は教皇になるつもりは一切ない人でした。なんだけど人格者であり、またそのことがにじみ出てるんで票が自然と集まるわけです。どうしても選ばれない人からすると、選ばれたい人からすると、そんなん見てても面白くない、だからお前も本当はやりたいんやろうと揶揄するわけです。スキャンダルの告発も上がってくるんだけど、そういう人たちは絶対認めないし降りようともしない。ローレンスはそういう人の部屋を回りながら、どうか自分と向き合ってくれと語ります。まあ、最後に大事件が起こって大番狂わせがあるわけですが、僕自身世の会社で出世をまあ頑張って狙ってる、努力してる、そういう人たちをたくさん見てきたけど、でも映画の中にいる最高位の聖職者たちも結局は自分可愛さでそういう人たちと全然変わらんやないかと思った時、あ、さっきの中華料理屋で大立ち回りした自分もその一人やと気づきました。僕はあの時ごく当たり前の対応したつもりやったんやけど、でも結局僕らの確信には知らんうちに世の中が混交してしまってるということ、だから常に信仰に立ち返る必要があるんですね。みんな映画の中でも互いに戦ってるんやけど、戦う相手は内なる自分だということを語った一人の枢機卿がいました。天人と戦って俺何やってるんやって、もう情けなくて情けなくて、映画終わってすぐ店に走りました。ミャンマー人のお兄さんも店長もまだいて、自分の思い込みが原因やったということを説明して、お兄ちゃんせっかく頑張ってんのにごめんねと深く頭を下げました。すると店長さん、わざわざ来てくださってありがとうございます、またぜひ来てくださいと、おそらく許してくれたと思います。新しい技を行おうと神はおっしゃいました。この神に働いていただくためには僕らは信仰に立つ必要があるということです。僕らはいろんなものが混然一体となった確信に生きてます。皆さん確信持ってると思うんです。でもそこからあえてもう一回信仰に立ち返るということ、これ難しいです。でもそれをしないとダメだということです。僕らはついつい深い過去に立てこもりがちですが、神のなさる新しい技に期待するということ、これには絶対に信仰が必要なんですね。イザヤはそれを歴史から語っていきました。 が、神はそれを僕ら一人一人のパーソナルヒストリーを通して、そしてそれを理解し信仰に立ち返った僕らに新しいことを成してくださいます。皆さんの中には自分の仕事で一体どうしたらいいかないう人いると思うんです。自分の事業に困ってる、勉強に困ってる、人間関係に困ってる、そんな行き詰まり感じてる人多いと思います。でも主は先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな、見よ私は新しいことを行う、今それが芽生えているとおっしゃいます。イエス以外の頭意識から、イエス以外の礎石からまず離れて、死んで復活し、こんな自分も愛し持ちようとしておられる方にのみ信仰を置くなら、これで終わらないと主ははっきり語っておられます。うまくいかん時こそこの神に委ねる、これが全ての始まりです。それでは一言お祈りいたします。私はあなたの神主である。私があなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそう。川を渡る時もあなたは押し流されず、火の中を歩いても炎はあなたに燃えつかない。愛する天皇お父様、尊き皆をあがめます。あなたは主イエスを通して私たちに第三の出エジプトをすでに成し遂げてくださいました。その大いなる恵みに心から感謝をします。またこの一年、新しいことを行うとの約束をいただきました。そのために必要なことは、そしてもっとダイナミックな第三の出エジプトを味わうために必要なことは、昔の栄光、古き革新に頼るのではなく、新たな信仰に立ち返り、あなたの新しい働きの余白をあなたにお作りすることです。なぜなら私たちの礎石には世が混じってるからです。傷が混じってるからです。汚れが混じってるからです。どうぞインマニュエルなる主にご信頼し、プライベートもまた TCC での信仰生活も主のハイウェイを堂々と歩む一年となりますよう、お導きください。私たちの尊き救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。